三田警察オンラインの時間です。この時間は三田警察署に電話をつないで1週間の事件事故、そして防犯情報などをお聞きしております。今日も三田警察署に電話をつないでお話を聞いていきましょう。お電話に三田警察署副署長の柳田さんです。お待たせしました。
どうもこんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
今週も、はい、よろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
ではまずはですね、1週間の事件事故ですけれども、いかがでしょうか。はいはい、
今週1週間、ちょっと先週お休みさせていただいたんで、
はい、2週間分、はい、
一つまずインターネット詐欺の発生ということで、はい、これはインターネットでですね、アンティークミシンでの、購入を申し込んで、8000円を相手の口座に振り込んだんですけれども、品切れで返金しますという連絡が来て、でそのままLINE の方に誘導をされたので、これは怪しいなと思って届け出られたという事案なんですけれども、最近この手の詐欺が多くてですね、アンティークミシンに限らず、インターネットのサイトで、そんなに高くないものでも、市販の価格の半額以下であったりとか、あとは廃盤になっているような珍しいものであったりとか、そういうのを売りますというので、購入をまず申し込むんですけれども、そこから欠品してますのでお金をお返ししますみたいな返事が来て、そこから LINE に誘導されたりして、最終的には PayPay でお支払いしますとか、そういうので言われるがままに操作をすると逆に送金をしてしまったりとかっていう、そういう詐欺の前段階でこういう、価格でいうとそんな高く8000円ぐらいなんでね、そんなに高いもんじゃないですけど、ここから誘導してもっと大きな被害になってしまうっていうのがちょっとあるんで、ご紹介をさせていただきました。
これ気をつけないといけないです ね。インターネットで買い物ね、よくしますから ね、
インターネットも便利なんですけれどもね、なかなか一回そこの買い物する前にそこのサイトの評判なんかをね、調べてみたりとか、
確認して、
あとはもうちょっと有名なサイトというか、正規のサイトというか、そういうところで買ったり、思ってるよりだいぶ安い商品というのはやっぱり何かあるなっていうのは、
そうなんですね、
欲
しい
とき
ってその品物で検索をしたりするの で、
そうです、
このサイト、どこのサイトでヒットするかは分からないですもん ね、あったと思って嬉しくなって、ついこうね、気持ちが気をつけないといけないですね。
残り1点なんて書かれてるとね、つい入ってしまうと思ってしまいますけれども、その辺はちょっと慎重に
お願いします、ね、そうですね、お願いします。
で次はですね、またこれもインターネットというかなんですけど、不正アクセス事案の発生ということで、これは犯人側がですね、ちょっと方法はわからないんですけれども、何らかの方法で不正に入手したこの届け出られた方の ID とかパスワードっていうのを利用して、メルカリというね、サイトに不正にアクセスして、届け出人の情報を利用して、物品2点、ちょっと何買われたかまでわからないんですけど、金額で言うと約2万円分を勝手に購入されていたということで、購入履歴でその届けられた方が、私こんなの買ってないのにっていうので届けられたんですけれども、この点もたまにあります。
そうなんですね。
知らないうちに、商品が買われてたとか、個人のね、配送先みたいなね、送付先、住所とかが勝手に変えられたりとか、でそれで商品を買われたりとかっていうのは、だから ID とかパスワードっていうのは使い回しをしない
であった
り、不用意にどこででも入力したりしないとかですね、ちょっと気をつけ、あと定期的に変更するとか、
そうですね、
ちょっと ID パスワードも管理が大変ですけれども、ちょっとその辺は気をつけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
で3つ目がこれ、重傷交通事故の発生、
事故があったんですね、
これ2月の13日の、もう午前9時頃の話なんですけども、南ヶ丘2丁目の交差点でちょっと図書館があるあたりなんですけども、そこの横断歩道を横断中の歩行者と、交差点を左折した車がですね、横断歩道上で、ぶつかったということで、この方も車の方もほぼ気づかずにぶつかってしまってですね、
そうですか、
かなりの大怪我を、幸い、今のところ命 を失ったりとかいうことはないので、ですけれども、ちょっと横断歩道の事故とか、あと、まあ、歩行者と車の大きな怪我につながる事故っていうのが、ここ年末年始から三田市内では増えてますので、
そうですか。
まあ、運転される方が気をつけていくのは、気をつけていただくのはもちろんなんですけれども、歩行者の方もですね、もう車が止まってくれるとかいう、向こうが気づいてない場合がありますので、
そうですね、
その辺はちょっと突っ込んできそうだなと思ったら立ち止まるとか、
怖いですね。でもね、
自分の身を守っていただきたいなと。
そうですね、
はい。まあ、突っ込む方が悪いんですけれども、全くね、やっぱ車も右に気を取られてたら左がボロになったりとか、左を気にしすぎて右が見えないとか、いろいろありますので、まあ、その辺は歩行者の方も自分の身を守るということ で、
そうですね、
ちょっと意識を高めていただきたいなと思います。
わかりました。気をつけたいと思います。
で、最後はまたこれ SNS 型の投資詐欺ということで、やっぱり皆さんやっぱ投資に興味あられる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、この LINE で見つけた投資サイトっていうのから、まあ、偽のアプリを紹介されてですね、でそこに、まあ、言葉巧みに、まあ、5回にわたって、まあ、合計1440万円を振り込まれた。
大金ですね。
そうですね、やっぱ投資なんでですね、でまたこの偽のアプリって、うまいことできてた投資すると、しばらくすれば投資額が上がっていくんですよね。だから儲けてるようになるんですけども、それアプリ上だけです。
数字が
増えてませんので、
実際は増えてないけどアプリ上では増えてるように表示してくるんですね。
で、言葉巧みにもっともっとと追加追加で儲かるからどんどんどんどん入れちゃうんですけども、下ろそうとすると、もう振り込んだお金は別にもうどっか行っちゃってますんで、下ろせないとか、あとなんか手数料が、法外な手数料を請求されるとかっていうので、初めて騙されてることに気づくっていうのは、まあ、投資はね、別に悪いことではないんですけども、よくよく気をつけたり、 その投資のねサイトなりもちゃんと他で検索かけたりして、大丈夫かどうかを確認してから、
そうですね、
やっていただきたいなと思います。
はい、分かりました。この2週間振り返っていただきました。で、今日なんですけど、どういった防犯情報になりますでしょうか。
これはですね、令和7年中の、もう三田市内の、刑法犯の発生状況というのをお話しさせていただきたいと思います。ちょっと年も変わりまして、1年間の数字が、まあ、ある程度出ましたので。
そうなんですね。どういう状況だったんですかね。
まあ、刑法犯というのはですね、まあ、基本的に刑法っていうの、法律ですね、に定められている犯罪のことなんですけれども、まあ、殺人とか強盗っていうなどの、まあ、凶悪犯からですね、暴行、傷害っていう、まあ、粗暴犯と言われるもの、あと空き巣とか乗り物とひったくりする、なんかの窃盗犯、で、まあ、詐欺とか横領、まあ、これ知能犯、
って言うんですね、
で、まあ、駆動意わいせつとか公然わいせつと、まあ、と盗撮も入るんですけども、そういうのを風俗犯、あとはまあ他その他として器物損壊とか住居侵入というのをその他の刑法犯ということで、まあ、大きくそれぐらいのあれで分類をしております。で、昨年 の三田市内で発生した刑法犯の総件数、全部の件数はですね、534件、で、まあ、令和6年より29件増加しております。
増えたんですね。
で、まあ、凶悪犯の発生ですね、っていうのは、まあ、不同意性交等で、まあ、これが1件だけなんですけども、粗暴犯、まあ、暴行とか傷害ですね、まあ、発生は、まあ、昨年よりは5件ぐらい減って50件、
少し減って50件、
まあ、その粗暴犯の50件のうちですね、暴行、まあ、殴ったり蹴ったりして怪我してない分ですね、が32件、で、傷害、まあ、そういうので怪我した人ですね、今度。で、あと脅迫3件と、まあ、ほとんどがもう本当に暴力、人に暴力を振るという粗暴な犯罪というのが、まあ、50件発生しております、まあ、ただちなみに暴行事件の検挙率というのは 106% で 100% 超えてしまっているんですけども、これはちょっと統計上になっていて、カウントとかの仕方によってちょっと変わってくるんですけれども、まあ、ほぼほぼ捕まっていると、
そういうことですね。
まあ、大体現場で通報される方多いんで、行ったら当事者がいたりとか、
なるほど、
どうしても、
うん、そういうこともありますね。
はい、でまあ、傷害事件の検挙率も約 93% ということで、はい、まあ、この祖母犯というのは結構捕まります。
うん、
できるだけって言ったらあれですけれども、はい、あのまあカットなったりいろいろあると思うんですけれども、あの人に手を出した人は、
ね、それはもうダメですからね、
はい、しないようにお願いしたいなと、
ね、捕まりますよということですね。はい、はい、分かりました。
窃盗犯も、はい、これも251件ということで、年間で、まあ、あの500あの年間が530件なんで、はい、まあ、半分近くが窃盗犯になるんですが、ですね、まあ、昨年よりは7件減少ということで、まあ、ほぼ横ばいですけれども、まあ、そのうちにその侵入窃盗が32件と、うん、で特に、まあ、あの空き家に対する空き巣っていうのがやはり多い。
あ、そうなんですか。
まあ、人が寝てる間とか、留守の間の、まあ、いわゆる空き巣であったり、はい、まあ、忍び込みとか、まあ、いろいろ手口はあるんですけど、ではなくて、もう誰もいない、
住んでないところ、
はい、月に1回ぐらいしか見に来ないとか、下手したら 2,3 ヶ月とか、まあ、家人の方が亡くなっていない空き家もあれば、あのちょっと入院されてる間ね、しばらく入院してる間に空いてるお家とかもあると思うんですけど、結構散らしない空き家が多いん で、でこの空き家っていうのはどうしてもあの被害の発生が、あのいつかわからない。
あ、なるほど、そうなりますね。
発覚も遅い、ということで、どうしてもあの発覚が遅れて、警察の方も捜査がですね、まあ、発生してすぐだとこう防犯カメラ見たりとか、
はい、チェック
ね、できるんですけれども、この空き家のやつはこういつ発生したか分からない、3ヶ月ぐらい空いてると思う。
あ、時間が経ってるんですね。
はい、なかなかあの検挙につながらないというのもあります。これが多いですね、窃盗犯の中で。
そうなんですね。
あと、まあ、自転車のスマホです、はい、あと万引きですね、スーパーとかで、
はい、
まあ、それの件数も、まあ、それぞれ約60件ぐらい発生してるんですけれども、
はい、
まあ、万引きはもう約7割の被疑者が検挙されます、
はい、
今のスーパーっていうの防犯カメラすごい、
そうですね、ありますもんね、しっかりね、
出てますし、結構鮮明に映ってますんで、あの万引きしたら捕まると思って、はい、入って結構かと思います。
そうですね、取ったらダメですからね、
はいはい、まあ、でも三田市内で今一番あのこう困ってると、はい、憂慮すべきなのはですね、知能犯で、
はい、
あの146件の発生があります、はあ、
結構多いですね、
まあ、そのうちの146件中139件が詐欺です。で、まあ、令和6年よりも59件、
そんなに増えたんですか、
はい、もう増加しております。特にあの特殊詐欺と SNS 型の投資ロマンス詐欺っていうのがもう激増しておりまして、
今日もね紹介ありましたもんね、
はい、
はい、
これが合わせて88件、
うん、
自転車等とかよりも多いです。
そうですね、
はい、ただ自転車っていうのは、まあ、1台取られても、まあ、高い自転車もありますけど、
はい、
まあ、1台取られても2、3万ぐらいの被害かなとは思うんですけども、まあ、ね、詐欺、特殊詐欺と SNS 型のロマンス詐欺は、はい、あの被害額が甚大でして、
あ、大きいんですね、
はい、この88件で、まあ、約5億円
の
被害になります。
サンダでですか。
サンダで、1年間であの5億円が詐欺の犯人側にお金が入っております。
そうなんですね、これはちょっとダメですね。
そうですね、
犯罪グループにこんだけお金がいってるということになりますもんね。
そうなんです。まあ、警察の方でも防犯とかいろいろ啓発法、はい、活動とかですね、まあ、ずっとやってるんですけれども、はい、それでもなかなかあのこの手の犯罪の被害っていうのは減らないというか、もう去年は増えてしまいました。
増えてるんですね。これはあの兵庫県三田が増えてるという、全国的に増えてるんですかね。
そうですね、あの兵庫県も増えております。全国的にも増えております。
そうなんですね、気をつけたいですね。
もう今あのわざわざ三田まで来なくても、あの電話じゃインターネットだとかで、あの騙すことが可能なので、
海外からねかけてくるって ね聞きましたしね。
あ、もうあの都会田舎とか、便利だ不便だとか関係なく
てですね、
あの騙されますので、
はい、
あの皆さんお気をつけてください
。そうですね、はい、気をつけていきたいと思います。
あと、まあ、あの分類でいうと風俗犯というのは、これは35件発生しておりまして、はい、まあ、そのうち不同意わいせつ事件というのが11件、
はい、
で性的死体撮影等処罰法というのがあるんです、うん、まあ、これはいわゆる盗撮です。
盗撮、はい、
はい、盗撮が22件発生しておりますが、はい、まあ、不同意わいせつ事件は、まあ、12件の検挙ということで、はい、まあ、検挙率 率 100% を超えてしまって、検挙の中には、はい、去年じゃなし、一昨年発生した分を、去年捕まえたら去年の検挙に入ってしまったりするので、
そういう
ちょっと数字が、多くなったりしますけども、不動意わいせつ事件もほぼ、
捕まるということ ですね。絶対いけませんからね、こんなのね。
で盗撮の発生は、まあ、前年より10件増加しておりますけれども、16件検挙があって、検挙率は7割を超えています。これも現行犯的に捕まえるものもありますけれども、後からやっぱりこちらで捜査して、カメラを仕掛けたりする方なんかをこちらで捜査して捕まえますし、現行犯的にね、スマホをスカートの中に差し入れるとかいうのは、そんなも結構見られてます
ね。そうですね、周りの人が見てね、捕まえますからね。
結構な割合で捕まって、捕まえております
。絶対ダメですからね。
このようにですね、昨年の三田市内の犯罪発生の特徴っていうのは、やっぱり特に目立つのはやっぱ特殊詐欺と SNS 型の投資ロマンス詐欺、で、その他自転車等や盗撮なども昨年と同等か、もしくは少し増加しております。皆さんはですね、犯罪の被害に遭うっていうのは他人事と思われてるかもしれませんけれども、いつ自分が被害者になるか分かりませんので、警察が発信している防犯ネットとかですね、そういうのを活用して、常に防犯意識を高めるようにお願いをいたします。
そうですね。
三田警察署でもですね、一件でも犯罪の発生を減らすためにですね、日夜パトロールをしておりますし、その他事故の絡みで交通取り締まりだったり、あと巡回連絡をしながら、各世帯に防犯活動を開始実施したりとかですね、あと職務質問などして犯人捕まえたりとか、各種活動を通じて検挙と防犯の両方に力を入れております、今後とも市民の皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。
分かりました。では最後にリスナーの方にメッセージといいますか、お知らせが今日あるみたいですね。
三田警察署からのお知らせということで、この三田警察署ではですね、庁舎の長寿命化工事といって、建て直すわけではなく、ちょっと庁舎の中 の配線とか水道管とか、そういうのを新しくするということで、2月22日の日曜日ですね、午後0時からなんですけれども、仮庁舎へ移転をします。
そうなんですね。
警察署の機能がすべて仮庁舎になってしまいますので、
ちょっとお引っ越しと、
本庁舎は人がいても警察の仕事はしてませんと。
そういうことなんですね。
仮庁舎の場所っていうのは、この三田警察署の真隣、西隣にある兵庫県の三田庁舎 の、一角をお借りしてですね。
そうなんですね。
そこにプレハブ2階建ての2階建てのプレハブをですね、建てております。
じゃあそちらに皆さん。
そうですね。
そうですか。
で今現在の三田警察署の駐車場は使えなくなりますので、
使えなくなるんですね。
兵庫県三田庁舎の駐車場を代わりに使わせてもらうことになります。
そちらに止めて大丈夫なんですね。
なんか車でお越しの際は、兵庫県三田庁舎の駐車場をご利用いただくようによろしくお願いいたします。
わかりました。なんか手続きとかね、必要な時にはそちらに止めてということですね。わかりました。いつまでされるんですか？
一応予定は来年の2月ぐらい。
結構長いですね。
見込んでおりますけれども、工期が遅れたりするとまたちょっと伸びるかもしれません。
なるほど。状況見ながらということで、
一応は年度内に終わらせると。
そうですか。わかりました。皆さんもお気をつけいただきたいと思います。ではまたこの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。